平成21年、本日は、9月の26日ですよね。日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。で、御言葉を見ていきます。福音書、ヨハネの福音書、19章。何節からですか ?31 節。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日だったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折って、それを取り抜ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。ここでは骨を折られたわけですね。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人はあなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためだった。で、そういうことは確かにあるんですね。で、ここでは骨が砕かれないっていうことがどうもポイントのようですね。で、骨が砕かれないって一体どういう意味合いがあるんでしょうかね。骨が砕かれると砕かれないってどんな意味なんですかね。これは2、3週間にわたって私は祈っていろいろ見たんですけど、あんまり絶対こうかどうかわかりません。だけど今のとこはこういうことを例えで語っているのかなということをとりあえず語ります。もし違う箇所が出たらまたなんか神様別途教えるかもしれないですけど、今はこのように示されるということをとりあえず申し上げておいた方がいいかなと思います。明らかにこの箇所に関して神様は何か意味合いを語ってるんですけどですね、100% はちょっとわかりません。でも大体こうかなと思うんですけども、アダム、イブで、イブをアダムがもらったときに、奥さん、女性のことをこう言ったんですね。これこそ私の肉の肉、骨の骨と言ったんですね。これは奥さんをもらうっていうのは、聖書的な意味合いで、キリストと、教会とキリストを指すっていう、キリストと教会を指すっていうような意味合いがあります。だから、教会の部分っていうのは、骨の部分と肉の部分があるってことがあります。これは明らかになるんですね。ポイントは、肉の部分ではありません。で、聖書の中にしょっちゅう書いてありますからね。肉に従うものは何とかかんとかでですね、肉にあるものは見たものを喜ばすことはできない、神を喜ばすことはできないって明らかに書いてありますね。肉はダメなんです。教会の中で皆さんが、肉の部分のクリスチャンだっていうと、こうポイントはありません。神を喜ばすことはできないからですね、ダメなんですね。でもまあ、肉と骨と両方の部分あるわけですね。肉の肉、骨の骨と書いてありますからね。そんな感じであります。で、ポイントは、私の理解では、肉は、折られたかどうかわかんないですけども、骨は折られなかったとかで、骨は破壊されるとか、折れると、破壊するとか、粉々になるとか、そんなニュアンスですね。だから、骨の部分って、私の理解で、今の理解では、もしかすると、教会の中で肉でない人たちとか、肉でないクリスチャンとか、そんな人たちかな、というふうに思っております。正確かどうかはわかりません。で、ポイントは、我々クリスチャンは、神の前に歩んでいくときに、肉でないっていうことがポイントであります。肉ってどういうことか。で、他の聖書の箇所ではですね、割礼ってことがすごく強調されます。割礼ってどういうことかというと、肉を切り離すっていう意味なんですね。だから皆さんの、どんなクリスチャンも、どんなイスラエル人も、男性は必ず割礼を受けるんです。男なら必ず切り取る皮ってそういうのがあるんです。生まれつき必ずあるんです。同じように、皆さん女性だから、まあ、女性とか男性も思いますけども、関係ないと思うかもしれないけど、これは型なんですね。どんなクリスチャンも必ず切り取るべき肉の部分ある。それを切り取らないと、ポイントありません。そういうことですね。と思います。で、肉的な、クリスチャンだと、入るべきところに入らないっていうことがあります。だからどうぞ、我々は、この、肉でない部分、 か、それは骨なのかもしれないですけども、そういうところにポイントがあるということを覚えててください。で、これから肉的なクリスチャンとかですね、この世的な、自分の人間的なものに頼っているクリスチャンって、これから必ず、骨が砕かれると書いてあるんですけども、必ず挫折します。で、人間的なクリスチャン、例えばね、ヒューマニズムとかですね、そんなものをぐわっと辛抱しているようなですね、マナテルさんは素晴らしいとかですね、言って本質見てない人たちって必ずこれからつまずいてくると思います。だけど今はどうぞ我々が人間的な生まれつきの部分をですね、ぐっと切り離すということをですね、正しく経験していくなら、こういう感じであればですね、倒されてしまうような、崩されてしまうようなクリスチャンにならないだろうというふうに理解しています。で、うまく言えないんですけども、理解してください。これは昔からキリスト教から言われていることなんですけども、よく言われます。我々が憎っているときに悪いことばっかり言ってんじゃないんです。良い部分、生まれつき持っている良いものであっても、生まれつきのものっていうのは必ず切り離さなきゃいけない。そうじゃないと、クリスチャン生活ある程度のところまで来ても、それ以上進めない。うまく言えないんですけども、こんな風にしか言えないんですけど、理解してください。自分としては大事なことを言ってるつもりなんですけども、うまく表現できないから、どうぞ理解してください。良い部分であっても、それが、生まれつきのものだったら、これは神の働きを全うできません。マザー・テレサがいいとか、ヨハネ・パウロにしてもいいって、それは肉のことしか考えない。だから人間的な良さしか見てないから、惑わされてるんですね。そういう人はこれから覆されます。明らかに。来年判決が出てきたりしたらですね。そういう時は来ようとした。でも、骨は一つも砕かないって書いてあるんですね。肉からないところはですね、守られていくだろうと思います。で、うまく言えないんですけども、理解してください。で、例えばこんな例ですかね。私は自分で言うのもこうなんですけども、割と、人間的に言うなら、私はこの、人に厳しいこと言えないんです。割と優しい生活で書くなんですね。でも、ある時、神様言いました、働きになるんですね。そういう人間的な部分にこだわるなって。人から悪く、人に悪く言う、人に悪く言うとか言わないことも含めてですね、私はこれしかできないっていう部分でこだわるなって。自分の、生まれつきがいいとことかそういうのこだわるなってことを言われたんですね。だからそこからもう良い方法も何もかも捧げてですね、神様言われたら人から悪口言ってるとかですね、言われてもいい。エレミアの働きってそうなんですね。エレミア書を読んでると面白いんですけどね、エレミアっていろんなことをいろいろこう嘆いてるんですけどね、あるところでこう言ったら、私は国中の喧嘩の相手になってるよとか書いてあるんですね。で、私何言ってんだろうって最初分かんなかったんですけども、奉仕を続けてって分かりました。あらゆる人に対していろいろ攻撃的なことを言う、攻撃的なことを言わなきゃいけないのがエレミアの働きだって分かったんですね。で、ある人が私のことを多少知ってる人なんですけどね、ひどいことをインターネットで書いて発見したんですけど、いや、エレミアって人は悪行増減を言う人だって。悪行増減って知ってますか？で、私否定できなかったで、私の性格はそういう性格ではないと思ってるんですけどね、そうなんでしょうかね、生まれつきはですね。でも、働きは明らかにそうであります。否定しません。悪行増減を言う働きなんですね。ペンテコステはダメだとかね、福音派はホタルだとかひどいこと言ってますよね。読んでてちょっとこれはまずいかなと思わないでもないんですけども、でもはっきり言わなきゃいけないですね。なぜなら、聖書の暗号でもベニヒンはね、サタニストとか書いてますからね、サタニストと言って普通ですから、ちょっとおかしなとこもあるとか言ったんで、ちょっとこれは言葉は足りないんですね。だから、働きってはっきりさせなきゃいけないんですね。でもこれは、生まれつきの良いとこを持ってたらできない働きなんですね。だから肉を切り離さないと、自分はこういうとこはいいとこだとか、ここはこうだっていうのを持ってたらできないんですね。でも、どうぞ理解してください。悪いことをやるようにすることが肉を切り離すことだって、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。ただ一つの例に過ぎないんですね。だから、自分の良いとことかですね、そういうものも含めて、 人のことを思いやるとか、いろいろ心配するとかですね、気苦労が多いとかですね、それも良いものかもしれないけども、でもそれも含めて切り離っていかないと、本当の意味で、この主の働きを担っていけないし、または神様の働きをですね、行っていくことができない、そういうポイントですね、うまく、分かっていただけるでしょうか。そんなことをですね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、37節、私たちの別のところには、彼らは自分たちが、突き刺したかと見ると言われているからだやるって、これは黙示録の中で出てきますね。身をすべての目が彼を仰ぎ見ることに、彼を突き刺したものは彼を仰ぎ見ると書いてあるんですね。これはどんな意味合いかというとですね、これ明らかに槍とか突き刺すって書いてあるんですけど、槍とっていうのは聖書の例えとしては剣とほぼ同じようなものというふうに理解であります。で 牛っていうのは羊とほぼ同じようなものですね、清い動物ですね。で、同じようなものです。だからこれは明らかに御言葉に関連してのことですね。で、しかも剣って言ってもいい意味で使われてるんじゃなくて、神の子であるキリストを突き刺しちゃうわけですからね。これは冒涜だったりですね、いろいろ反対だということであります。だからポイントは神の言葉である、方、言葉そのものに対していろいろ教理に関してですね、反撃を加えたりですね、突き刺したり、この冒涜したりということであります。だから当然良いことではありません。だけどでもそれを、仰ぎ見るって書いてるからですね、その方といずれ遭遇してしまうということですね。で、これはもしかすると仕返しが来ちゃうかもしれないということであります。で、そういう時代に今我々は来ているということを覚えてください。この時はあろうことか旧約の神の民の最後の時に、この旧約のイスラエルを支配しておられた神ご自身が来られたとしたけど、その人を殺してしまってですね、十字架につけて、そして、茨の冠をですね、あざけるようにつけてですね、で、最後には、突き刺してしまったということですね。これは、どれもこれも冒涜なんですけども、その冒涜の一つに、突き刺す、明らかに教理とか御言葉に関してのことが語られているということを覚えてください。で、今の時代は、どういう時代か、教理的にどういう時代かというと、同じようなことが再現しているというふうに理解します。強いてそう見てるわけではありません。意地悪な目でですね、いろいろ悪いとこ、この、悪いとこ、いろいろその、ほじくり出して言ってるわけじゃないですね。冷静に、客観的に見るとですね、明らかに今日、キリストの距離に関してですね、おかしなことがあります。まあ、例えばね、近代神学の人なんか明らかにそうですね、キリストは復活してないというし、奇跡なんてあれはただの、民衆がそう思い込んだに過ぎない。もっとひどいことを言ってる人いますよね。ユダの福音書とかね、ダヴィンチコードなんかもっとひどいことを言ってますね。キリスト十字架に実はかかってなかった。あれはただの嘘なんだとかね。まことのままだと結婚して、その墓があって、その家族を設けたんだとかですね。その墓があるとかですね。あらゆることを言っております。で、そういう時代であります。だけど、で、これはますます来るだろうと思います。で、最後の仕上げみたいにして、キリスト教の土台がかなり崩れつつあるんですけども、最後の仕上げみたいにして大年半期が来るんです。そしてキリスト教の教理とかですね、関して、強制的に教理、これが正しい、これが正しい方向だって言ってですね、おかしな教理を押し付けます。それに従わない人は法律違反だというような方法になっていくんだろうというふうに思います。そうですね。その時、それはなんでそういう時が、来てしまったのかというと、ある意味では、我々、すべての、今の時代のクリスチャン、罪のゆえです。罪のゆえに、そんな獣みたいな人がですね、キリスト教が支配するようになったんです。これは、旧約聖書を繰り返してあります。イスラエルが敗信を重ねた時に、最後に彼らアシリアに捕囚されていっちゃったんですね。獣の国ですね。で、ユダが敗信を重ねたときですね、バビロンに連れて帰りました。バビロンは獣の国であります。ライオンですよね。獣の、ネブカデネザルの今、ライオン、獣の国ですね。 同じように最後はバビロン捕囚ってなんですけども、反啓示とはですね、引っ張られていっちゃったりですね、あの正しい教義、おかしなもの、正しい教義を言うものは異端扱いされるような時代になってきます。でも、そういう時が来るようになります。だけどポイントはどこなのかっていうとですね、それにくっついていくのがあのポイントではありません。このイエス様の時でもね、正しく御言葉に従った十二弟子がいてですね、我々もあのポイントは正しく、こんな時代だからこそ正しく、でさらに正しくですね、他の箇所ではね、宮をこう回復するとか神殿を回復する、ネヘミヤ記とかね、エズラ記に書いてある、ああいう働きにポイントがあります。崩壊したような神殿を、でデムナントはそういう方向に行きたいなというふうに思います。ポイントはどうぞ皆さん、こんな時代でもどんな時代でもですね、御言葉を行っていくことにポイントがあるということを覚えてください。ちょっと証しをしたいと思うんですけども、まあ私の証ってなんか仕事絡みになっちゃってちょっと恐縮なんですけども、ちょっと前から、ずっと示されたことがありました。何年か前からですね。奉仕にもうちょっと時間を割かないとダメだっていうことを、神様に示されておりました。それは何年か前からですね、全然忙しいし、あの時間がどうしても今の奉仕よりで手一杯なんで、それ以上増やすとパンクしちゃう感じだったんですね。で神様祈ってたんですね。でもある時あの示されました。ちゃんと祈っているのもいいけど、ちゃんと実行、信仰を持って踏み出していけっていうふうに神様に示されたんですね。で、具体的に言うと、今、週2日お休みをいただいてます。それだけでも贅沢なんですけども、それはでも土日は今ご存知のように奉仕してますから、個人的には休みはありませんけども、でもう1日ぐらい、神様とは割かないとダメだというふうに示されました。でも、不安がないと思いますね。のことを言い出して、私の身分って、3ヶ月契約ごと派遣社員なんですね。これがいいっていうことでですね、クビにされても来ないかなと思ったんです。でも、祈ってると明らかに神様が語ってるんで、これはしょうがないかなと思って、踏み出すことにしました。で、クビになったらその時は、まあ、それしょうがないかなと思ってですね、でも、で、言ってみたんですね。で、それは1ヶ月も経ってないかな。4月ですね。まあ、今4月ですよ。3月の終わりか。そうですね。まだ言い出して、3月末頃ですね。末頃ですかね。まだ1ヶ月経ったか経ってないかなんですけども、言ってみました。ちょっと事情がこうなんで、少し、時間を、休みをもう少し増やしてほしい。で、そのにつれては、給料、減った分だけ、減らしていただいて結構ですって言ったら、上司が2人、課長の人とマネージャーの人がそういうことをちょっと口頭で言いづらかったんで、メールで言ったらですね、すぐ呼び出されまして、次の日朝行ったらですね、別室呼び出されてですね、どういうことなんだこれはと呼び出されました。でこんな感じですってですね、で名目をちょっと言いづらかったんですけど、でもまあどうしてそうなのかって聞かれたんで、はっきり言ったんですね。同日は実は教会の奉仕をさせてもらっていて、そして信者さんも多少は来られたりするので、これ以上奉仕、やっぱりやる以上はきちんと奉仕しなきゃいけないし、まあ神様が示している奉仕もあるので、もうちょっと時間を割きたいというそれだけです。別に他の会社へ行こうと思っておりませんので、ということを言ったんです。そしたら、今みたいな時代なんだし、どんどん首を減らす時代なんだから、こんなことを言ったら大変なことになるから、再度考え直せと。でもどうしてもって言うなら言ってこいって言ったんですね。で祈って、まあでも一応言うまでが私が示されたところで、とりあえずそういうふうに言ったんですね。でまあ他のあとまあそういう採用とかを担当している方もおられるんで、そこの人にも言ったんですね。さて祈って待ちました。まあ結果がどういうふうに出てもですね、まあ最悪の場合クビになっても、まあ神様支えてくれるでしょうと、また給料が減ったとしても、ちょっと給料その時の話だと、そういうふうに日にち減らすとかなりあなたの場合給料減っちゃう、 3分の1減るどこじゃなくて、えらい減ってしまうぞという話だったんですね。祈りました。なんとか一つは道が開かれるということと、もう一つは給料がやっぱり、やっぱり半減しちゃうとちょっときついかなと思ったんで、半減しないで済むようにって2つ祈ったんですね。で、どうなるか、わからないけども、明らかに自分が遊ぶためじゃなくて奉仕のためには時間を明らかに取らないといけないんで、あとは祈って待ちました。そして御言葉はですね、明らかに書いてますからね、神の国と神の義を求めなさい、したらこれらのものは全て与えられるって書いてあるから、優先したら後のものは仕事をこれらのものは全て与えられる程度のものといったら上司は怒るでしょうけども、個人的にはそう思ってましたんで祈って待ってたんですね。そしていました。そしたら最近ですね、先週かな分かってきたんですけども、まあ、結論から言うと、ちゃんと道が開かれました。週に1日ぐらい休み取れるようになったんですね。で、給料はどうしたかって、給料減らない、1円も減らないことだったんです。なんでそうなっちゃったかよく分かんないんですけども、あんまり詳しく聞かないことにしました。何を言って、このまた気が変わられても困るんで、それはありがとうございましたと言って、それ以上は聞かないことにしたんですけども、まあ何しろそんなことであります。で、多分それは多分上の人同士で行き違いが多分あったんだろうと思うんですね。こっちでこう聞いて、あいつはこう言ってるぞとか行き違えて、じゃあそうで、まあ首に、いや、やめられても困るから、じゃあこうしようとか、多分行き違いがあったと思うんですけども、まあ誤解とか行き違いがあっても、何しろ祈った通りになったんで、週に1日ぐらい休み取れることになりましたんで、いいかなと思っています。で、何を言いたいかというと、一つはまあ信仰を持たなきゃいけないということと、もう一つ、ついで言いますと、神様が言われたときは、旧約聖書の中で、戦いに出てきますね。ギデオンとか出てくるときですね。ギデオンが強いとかですね、一人で1万人殺せるとかですね、また別の話なんですね。一人で1万人も殺せないんですね。で、ミディアン人は偉い、ものすごい数の人がいる。でも、ポイントは、主が言われたら、出てくことじゃないかなというふうに思ってます。で、ギデオンが、すごい、優柔不断で、勇気のない人に見えるんですけど、でも彼が出てった時ですね、同士打ちが起こって敵はあっという間に崩れちゃったんですね。で、そんなもんだなって。でもポイントはやっぱり出てかないと勝利ってありえないっていうことなんですね。だからかなというふうに思いました。で、まあそんなことですね。で、言いたいことは私がどうこうっていうことよりもですね、まあ御言葉の通りですね、御言葉を行っていくことにポイントがあります。で、どうぞ、神の国と神の義を求めようとしたら、それはまあ与えてくれるっていうから、後のものはついでに来るんでしょうと思ったら、本当についでに来てしまいました。でもこれはよく祈って実行してください。みんなに言うとおりしたらクビになっちゃったって、そういうこと言われても、責任を持てませんので、本当に主が語ったら、それは言った方がいいってこと。でも、ケースバイケースがあるんで、いつもそうとは限らない。でもだからこれは確かに来るかなって書いてありますね。で、そういうことあります。そしていうことを見てくださいというふうに思います。30節、その後でイエスの弟子とはあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマテヤのヨセフがイエスの体を片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。それで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼はイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことがない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに収めた。このようにですね、イエス様は、葬られたわけですね。で、20章も見てきたと思います。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは、 朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペトロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった。誰かが墓から足を取っていきました。足をどこに置いたのか私たちにはわかりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペトロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペトロも彼についてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒ではなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるということですね。まあ、この箇所で、明らかにわかることはですね、まあ、我々だからわかるんですけども、ここにイエスの体はなかったということですね。で、なんでイエスの体はなかったかというと、復活して蘇られたからですね。で、でも、キリストの一番弟子であるペトロとかヨハネがですね、走ってきたんだけど、彼らはなんでいないのかわかんなかったんですね。蘇りということを正しく理解してなかったということであります。死人の中から蘇る。どうぞこれはクリスチャン の生活の中で基本だということをどうぞ覚えてください。で我々これから縁起でもない物騒な時代に入っていきます。私も噂に聞いていたんですけどね、判決が出るとか観覧時代っていうのは私若い時から聞いておりました。まだ10代の時からクリスチャンになってですね。でその頃は距離として聞いてたんだけど、まだまさか自分がそういう判決に遭遇する時代にまで生きるようになると思ってもおりませんでした。だから今でもそういうまさに来ている以上ですね、具体的にその備えをしていかなきゃいけないと思います。でその時に他の時代ならもうちょっと差し詰まったことは言わないんでしょうけども、今はそのような時代なんで真面目に我々考えていかなきゃいけないことはですね、蘇りとか復活とかですね、いうことを考えなければいけないかなというふうに思います。で、なぜなら、この時イエス様は神の御心を行い、そして主の歩むべき道を走り終え、そして蘇ったんですね。で、これが我々のクリスチャンの一つの模範なんだということを覚えてください。で、我々は確かにイエス様は確かに十字架にかかって亡くなったんですけども、あんまりそればっかり強調しているのも片手落ちです。なぜなら十字架にずっと一生かかっているわけじゃなくて、三日目に蘇ったからですね。こういうポイントを覚えてください。で、我々が死んだ後、いつ蘇るって三日目に蘇るかどうかわかりませんけども、要は、我々が正しく歩んでいくなら、死人の蘇りを経験するということであります。だから、毎日、まあ、そういう極端な例に入るかどうかわかんないですけど、毎日我々が、御言葉に従ったために困難になったり命を失ってもですね、蘇りっていうのが、必ず、正しく読んでいてあるということを計算に入れておいてください。そうじゃないと、縁起でもないことばっかり言ってですね、迫害とか殉教とかのネガティブなことばっかり言ってですね、お金を失うとかね、お金を落とすとかですね、言っても、暗くなるばっかりであります。でもね、例えば、1万円お金がなくなったとしてもですね、それに見合ったものとかですね、CD プレイヤーとか何か解体すればそれはいいんだろうと思うんですけども、我々は、それらを考えていきたい。で、もう一つは、聖書の中ではですね、明らかに、復活をすべてのものが人が経験するわけではないという書かれていることは覚えておいてください。死者からの蘇りにふさわしい人はっていう言葉が出てきます。だから我々が死者からの復活にふさわしいと認められたものにならないと蘇ると限らないんですね。蘇らないとどうなんだろうと思わないでもないんですけど、その中間とかですね、蘇らない人は無になっちゃうとかゼロになっちゃって、まあそれはそれでいいかなと思わないでもないんですけど、ゼロとか無になんてないみたいですね。二つに一つしかない。蘇らないとどうするのかって、なんかどうも地獄へ行くらしいっていうんだったらですね、どうしたってそんなところへ行きたくないでしょうから、やっぱり蘇りの方を、こっちの方に大きく 重点を置くべきであるというふうに思います。で、それが普通だろうというふうに思います。で、多くのクリスチャンが、どうでもいいこととかですね、関係ないこと、ぐーっと待たせないことにですね、時間取られて、エネルギー取られちゃって、それで待たせになっちゃいますけども、今のような時代だからこそ、そこに、ポイントを置いていっていただきたいというふうに思います。で、蘇りのことにですね、大きく、力を持ってですね、行きたいというふうに、期待かな、見てていただきたいというふうに思います。で、自分、我々が、違うものを掴んじゃうとですね、不信仰になってしまったりですね、してしまいますけども、ぜひ、それを見て、正しく、聖書的な意味合いでですね、入るべきところに入っていくということをですね、どうぞ覚えてください。で、そうですね。で、間違えたりですね、違うものを、掴んでしまうことがないように、ぜひ見ていっていただきたいなというふうに思います。で、そんなところをですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、我々クリスチャンが、そうですね、見甘えやすいところあるかもしれませんけども、どうぞ、今の時代は多くの人が、そういう大事なポイントをですね、見誤ってしまいますけども、そこを間違えることはないので、私はいいか悪いか分かんないんですけども、まだ青年の時にですね、大変な経験をしました。前も明かしたことあるかもしれないですけども、死を経験してしまったんですね。溺れてしまってですね、死の向こう側まで行ってしまったんですね。で、溺れてもう瞳孔も開いてしまってですね、呼吸し、何しろ、もうダメだって言われたんですけど、まあ、もちろんその時は私意識ないんですけどね、しました。で、その時思いました。私、そういう経験を若い時、なんで私こんなひどい目に遭わなきゃいけないのか。で、他の人は、溺れたりですね、恥をかいたりしたり、なんで私こんな目に遭わなきゃいけないのか、一生懸命青年キャンプでこれから奉仕しようというのに、あっという間に溺れてしまったんですね。もう、とても目も当てられないと、その時は、ちょっと、嫌だなと思ったんですけどね、今はね、思うといい経験だと思いました。それは何で言ってるかというと、一つは、肉体の死ってそんなに怖がることじゃないかなという個人的には思いました。死ぬときは痛い、苦しい、悲しいとかですね、もう無限の苦しみがあるんですけども、肉体の死ってあっという間です。私が経験した限りでは、溺れて死期なくなるまで一分もなかったですね。あっという間なんですね。で死んだ後、こうね、溺れて死んだ人とかね、首つって死んだ人の行相を見ると、わー、これ苦しいんだろうと思うかもしれないですけども、見た目はみっともないんですけども、でその人自身の肉体の痛みってもう神経が感じなかったら、それから何も感じないんですね。だからそういう意味合いでは、そんな肉体 の痛みってあんまりそんなに心配することはない。でもしかし気をつけなきゃいけないことがあります。本当に我々が気にしなきゃいけないというのは、死んだ後です。明らかです。私は向こう行って帰ってきたから分かります。皆さん行ってきたことないでしょうか。いい加減なこと言ってても分かんないかもしれないけど、こんなところで嘘はつきません。こんな、若い時思いましたけどね、こんな経験一体何になるのかなと思って。でキャンプの後、明かしするんですね。で、他の人はみんなこうで、青年キャンプでこう、恵まれましたとか言うんです。私は、溺れましたって。で、ね、その時恥ずかしかったんですけどね。でも今、いい経験かなと思いました。で、明かしたんです。今と思ってますね。で、こう、この辺に立ってですね。で、青年キャンプは、で、私は実はキャンプで溺れてしまって、そしてその時のことを明かしたいと思いますとか言って喋ったんですね。で、その時喋ったのは、意識が失って、そして 体は何も感じなくなった後、その時に別の世界へ行ってしまった。別の世界へ行ってしまって、何を見たかというと、こうくるくるくるくる光が回ってるの見えたんですね。光が回って、それ何なんだろうって、それよく今でも何だかよく分かんないんですね。もう一つは霊的に非常な恐れを感じたんですね。うまく言えないんですけども、人が体をから霊が離れると、霊が素になるって言ったらいいですかね、なんて言ったらいいでしょうかね。他のいろんな周りの雑音みたいなの聞こえないで、霊は霊そのもので神の前にこう出てくるっていう感じなんですね。今の我々っていうのはいろんなものにこうなんか動かされてて、はっきり霊自体で何かを感じるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思うんですけども、で霊がそのまんま神の前に出てるって感じなんですね。その時ね、私は非常な恐れを感じたんですね。神のこのまんまではとても神の前に出られないって言うんですね。私は別にその時偉い罪を犯したわけじゃないですよ。青年キャンプでこれから一生懸命奉仕よっていうその時に、だからそうであってもそう感じたっていうことは、まして罪を犯してる最中神の前に死んじゃったりしたら大変だなと思いました。で、そんなものですね。で、何を言いたいかっていうと、間違ったことを捉えてはいけません。我々は必ず神の前に出るってこと。で、もう一つは、蘇りにポイントがあるんであって、だから、あんまりその、地上でどうこうとかですね、多少破壊されてるとか、それやっぱり過ぎてしまえばそれ系のものであってですね、あんまりそういうことで、あんまり驚かされてですね、信仰を曲げてしまうってポイントがないってことをご説明したいと思います。ちょっと長くなりますので、途中ですけど、ここまでにしたいと思います。